静岡市葵区大川地区センターにお邪魔しています。今日はこちらの大川地区自治会連合会にお邪魔して防災についての詳しいお話を伺っていきます。会長の中村充さんです。中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まず中村さんに伺いたいのですが、こちらの大川地区、世帯数はどれくらいの大きさの地区になりますか？
世帯数が320戸、人数が796名ということで、まあ、40代以上の方が 80% 弱いるということで、だんだんと年々進んでおります。やはり高齢化が一番の問題で、今やっぱり少子化問題、それもいっぱいあるかえと思うんですから、なかなか大変なところを今通っております。
まあ、そしてこちらの地区で防災に関してなんですが、一番心配なことはどんなことでしょう？
そうですね、やっぱり山崩れでもって分断されるということ、やっぱ通れなくなっている可能性が一番多いもんですから、その辺でもってやはり一番苦労します。
まあ、そしてこの辺り、その橋が多いということで川の水もあるんですが、今はすごい穏やかだったんですけれども、この水、大雨とか降ったらどうですか？
台風のあれで増水するときもあるもんですから、水かさはかなり増えます。まあ、去年の15号台風の時にはその氾濫でもって結構災害を受けております。
まあ、そのあたりも心配だと思いますが、そんなことから普段から地域の皆さんに防災に関して呼びかけていることはどんなことでしょう？
そうですね、やはり避難誘導、各単調にお任せして、やはり我々が祈りてもできないものですから、一応全部やっていただいております。それから我々学校が遠い地区がかなり多いもんですから、各町内安全なところへ避難先に誘導して、それから落ち着いてから学校の方へ避難ができればしてくる、そういう格好でおります。
まあ、そしてそんなことを踏まえた防災訓練なんですが、こちらではどれくらいのペースで、どんな内容で行われているんでしょう？
そうですね、年1回は確実にあるんですけど、その間に五者会談といいまして、いろいろ各団体と一緒に防災についての勉強会、そういうことをやっております。やはり我々山の方の問題ですので、老人の一人が多いもんですから、その辺のところも考えながら避難誘導、そういうことをやりまして、その後一応落ち着きましたら炊き出し、それから消防団のポンプを使いまして水の放水、それとバケツリレー、それから AED の訓練と、それと三角筋の訓練の方も今一応考えてやっていくようということでおります。
連絡手段はどんな方法で行いますか？
そうですね、今携帯電話が一番の頼りですね。それとあとは衛星無線が拠点にありますので、それで各町内あるところがありますので、その辺でもって完備確認やそういうことを連絡会を取り上げます。
まあ、そしてこちら大川地区ということで、東北の震災でね、こちらでは何かご協力されたことはあるんですか？
そうですね、うちの方も大川小学校という学校がありまして、まあ、同じ大川小学校同士、うちの方の PTA の会員ですけれども、ふわらしなウェーブの会という会がありまして、佐藤拓也君という方が震災起きたらすぐに大川小学校の方へ被災地へ向かいまして行ってきまして、その後から今お茶をこちらの農家の方からもらいまして、寄付させてもらいまして、それを販売して、そのお金を大川小学校の方へ送っているというようなことを聞いております。
わかりました。それでは最後に、こちら大川地区として防災に関しての課題や計画、展望などがありましたら教えてください。
まあ、課題としましては、連絡、その携帯電話が確実に使えるようになるのかどうか、やはり山崩れなどで電柱やそういう電線の電気の方の系統がダメになりますと、やはりアンテナの方もダメになると思いますので、そうなってくるとやはり携帯電話も使えなくなるんじゃないかという安否をすごい危惧しております。
まあ、そして計画や展望はいかがですか？
まあ、ヘリポートが今とりあえず3カ所、坂の上、日向、それと湯の島と3カ所ありますので、それと各町内に拠点としてヘリが上からホバリングしまして、物資を下ろしたり、まあ、怪我人があったらそのところでもって救助できるような格好で、そういうところも今やっております。まあ、この前も坂の上の町内会の方でヘリポートありますので、そこでまあ、カワセミが来まして、消防団と一緒に訓練をさせていただきました。あと今年の避難訓練といたしまして、まあ、各日向地区の学校がありますもんですから、日向地区の避難の方は学校へ入りまして、で体育館の方へ 入って、訓練をするというような格好も今考えております。
わかりました。中村さん、今日はお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆうこの防災レポート。このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りしました。